宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
北浜隆一郎です。
株が上がるぞ、
火曜日。
はい、すごいですね。日経平均、236円91銭高。
いやー、
1万255円ですよ。
驚異的な上昇でしたね、今日はね。本当に正直言って、まあ、100円は上がるという感じいましたけれども、はいはい、ね、冒頭と言ってもいいぐらいのね。
でね、高値引け、ゴンゴンゴンゴン上がってましたね、5番に入って。
そうですね、もうみんなが幸せになれたね、火曜日と今日だったんじゃないでしょうかね。はい、
ね、やっぱり北浜先生がですね、はい、今日この時間に出るか、それを祝ってドカンと、
ね、我々の番組のためにね、株式があると、はい、いうような感じの一日でした ね、
ね、今日本当に元気よく始まりますよね。
そうです、
このところスカバッグ食らってましたからね。
あ、そうだっけ、そんなことないでしょ。
だって先週だってそうですよ。
火曜日下がってましたか。
先週は大したことなかったですね。
そうですよ、最近はもう本当にね、下げてもね、小幅に終わってましたですからね、はい、5倍になって、まあ、上げ幅を縮小するとかね、はい、そういう点はありましたけれども、いずれにしてもね、今日の上げ方はもう本当に尋常じゃないですね。
尋常じゃないですよね。で、売買代金の方なんですけど、1兆3000ですね。
これはいまいちですけどね。
まあでも昨日なんかは1兆ちょっと超えたあたり、でも大したことないですね。そうですね、そういう意味でね、
は
い、
出来高もまあ22億でしたか、はい、今日はね、
はい、
ですからまあ30億いってるわけじゃないですから、そういう意味ではね、盛り上がりというのはあまりないんですけども、うん、ただやっぱりね、水準が上がってくれることが一番望みですから、
はい、
そういう点ではね、非常にいい展開でしたね。
ただ何ですか、はい、中身見てみますとね、どちらかといえばまあ値上がり銘柄数1510となっててね、はい、値下がりが113なんですけれども、先ほどの売買代金、出来高等々見ますとですね、なんかただただ先物に引っ張られちゃったっていう感じ、このところずっとそうなんですけどね、
そうそう、やっぱり引っ張ってくれるところが、まあ、引っ張ってくれてるわけだから、
はい、
まあ贅沢は言えないですよね。
やっぱり
とにかく上がらないようにさ、このふうに上がってくれた方がいいわけですから、なんといってもね。
まあそうですよね。
個々の銘柄も結構上がってますからね。
はい、
さっきおっしゃったように、はい、上昇銘柄が1510
ですね。
500もあるんだから。
はい、これ一言ぶりにこの1000の大台といいますかね、なんか聞いたような感じがして、僕の思い違いがどうかわかんないですけど、すごいですよね。
そうです。こういう日がね、はい、本当にぶっついてほしいですけどね。
で、大型株が指数で言いますとプラス21、
はい、
中型が20、小型がなんと31番上がってるんですよね、
うんうんうん、
率でいきます ね、
そうですね、
ポイントは、はい、
はい、
すごい相場ですね。
いやいや本当にね、こんな風にねこう来るというのはね、まあ、4月になってくるかなと思いましたけど、はい、その前にスタートしてますから、うん、いいですよね、
はい、まあ明日配当落ちがあるんですけれども、86円とか、まあ、90円内外、
うん、で考えられます ね、はい、
大したことないですよね、そのぐらいね。
いやいや、
大したことないですよ。
これだけ上がってればね。はい、
だその時に1万円 をね、キープできるかどうかなんて、まあ、それは心理的。
1万円もキープできますよね。
いや、ちょっと前はね。
はいはい。
で、それ、配当落ちがあった時にね、ちょっとありましたけれども。
そうでしたね。
まあ、それはテクニカルって言いますか、技術的な問題なんで、相場の流れ、そのものとは関係ないんでしょうけれども。まあ、1万255円ですもんね。
これそうですね、正直言ってこれだけ上がるとね、やっぱりね、先高っていうふうにはね、ちょっと言いませんが、明日ねちょっと心配だなというふうなこともありますけどね、正直言って細かく言うと ねでもやっぱりほら上昇傾向にあるのか、
はい、
それともね、逆戻りしてまた下がる方向にあるかというふうになるとね、うん、これはもう前者ですよね、
うんうんうん、
上昇傾向にあるということが変わらなければいいわけですよね、
はい、
目先ちょっとこれ本当に上がりすぎだということで、
はい、
少し反落したところでね、
うん、
体制に影響ありませんからね、
でもどうなんでしょうか、はい、これまでですね、まあ、2月の バレンタインデー、日銀の白川総裁の発言からですね、はいはい、ガンガンガンガン、まあ1月の厳密にはね1月の半ばぐらいからなんですけれども、慌ててちょっと上がりすぎの感じじゃないでしょうか。
どこを見て上がりすぎって言ってるの。
ごめんなさい
上がりすぎてはいませんよ別に、ね、
おお、
はあ、はい、だってさこれまであまりにも上がらなかったんだもん ね、
うん、
ね、どう考えましてもね、うん、上がりすぎ下がりすぎだったんだから、下がりすぎの修正局面ですよ ね、
うん、
ねで そういう点ではね、はい、そんなにこうなんていうんですか、ね、上がりすぎとは言えないんですけど、
はい、
ただその目先的におっしゃるようにね、うん、2月ぐらいのところからそのわーっと来たわけだから、まあ、そういう点ではね短期間で見るとということになりますよね。ですけどやはりねその金融政策がやはりこの株価が上がるような形に、まあ、持っていく方向ということで今日の上昇だってやはりバーナンキー議長のね、はい、発言はもうものすごく大きいわけですよね、うん、
ところがですね、はいはい、僕数週間、まあ、先週でしたかね、
はいはい、
いろいろバーナンキー議長大学でも抗議してんですよ、
うんうんうん、
そこ調べてみましたら別にあんなもんソウルの時に言ってんですよね。要するに金融政策はね、はいはい、長期に続けると、
はいはい、
そまあ長期に続けるって背景には急にこの変更すると日本みたいにガクッといってしまうと、だ長期の金利低下金利のやつを続けると、
はい、
なおかつ経済情勢のもう一つの方で分析でもその、やはり雇用情勢のですね潜在的な失業率ですね、
はいはいはい、
これは全然改善してない、
はいはいはい、
とまるっきり同じこと言ってなんで昨日だけアメリカは反応してですね、何なんですかこれは。
福井さん、
はい、
それはね、
はい、
英語がね福井さんわかるから、前もって勉強しててさ、
はい、
よく知ってるけれども、
はい、
私みたいに英語わかんないやつはさ、
はい、
今初めて知ったんだから。
いやでもねそれ本家を持ったアメリカがそれで反応してる、はい、アメリカ人は大概の方がですね
アメリカは大して反応してないじゃないですか。日本が異常に反応してるじゃない
ですか。そうですね。まあ確かにね。
そうそう。アメリカは大して反応してないんですよ。
まあでも。
上がってはいるけどさ。
ニュースなんか読む範囲ではですね。そのバーナンキー議長の発言
ってこと
で。
そうそう、
160。
日本のみたいにさ、230も上がってないんだから。
でも先週はね、151ぐらい下げてるんでね。それをまあ帳消しにしたっていうだけあるんでしょうけれども。
そうそうそう。
でもなんか、はい。
でもね、やはりね、今日のその、まあ、昨日の発言ですけど、
はいはい、
バーナンキさんのねここにポイントがあるのは、うん、やはりその福井さんがおっしゃったようにね雇用情勢だとかそういうのがまだ改善してない、うん、ということをね、うん、言ってることに意味があるわけですよね、
はい、
ということはどういうことかというと先回りして考えると、それが良くなるようにねとにかく、うん、成長力を高めなきゃいけないという言葉が入ってましたよ ね、
そうですね。
ですからそれが非常に大きな意味を持つということになりますよね、
うん、
そのためには、
はい、
なんかをするんじゃないかって、
うん、
予測できますから、
うん、
まあ、そこのところにね今日もね東京市場は、まあ、着眼したということになりますよね。
でも本当に
何するか分からないね、
何するか分からないねでも例えばねそうなってきたら景気が悪いとかそういう認識がね、FRB の理事の間でね、
はいはいはい、
共通になってきたら、
ええ、
じゃあやっぱり QE3 とかなんとかの後、
ええ、
じゃあ今度それを為替に跳ね返ってきますもんね。
QE3 の形を取るのか、
はい、
それはどうか分かりませんけども、
うん、
まあ何かしらね、
はい、
対策を取るという姿勢を見せてたことと、
うん、
やはりねその FRB がね、
はい、
それほどその経済のね、
うん、
活性化というか再生にね、
うん、
主導権を持つべきかどうかということに対する、まあ、反論みたいな異論があるわけですよね、
うんうん、
それほどのそのリーダーシップ取らなくていいんじゃないかとか取ると危険性があるというふうな見方もあるわけですよ、
はい、
だから日本なんかそれを理由にして、
うん、
まあ何にもやらないと言われるまでやらないという感じなんですけども、
うん、
小柳さんは割と積極姿勢を見せてるわけですよね、
はい、
でこれはこれまでのね中央銀行の総裁アメリカの場合は割と主導権を取ってるんですよね、
うんうん、
その経済のその再生とか
そうですね、
まあさらなる成長とかね、
はい、
バーナンキさんもその流れを組んでてですねまあそういう姿勢をね、
うん、
割と強くこうにじませたということがね、
うん、
まあ今回のね、
うん、
特徴だと思いますよね。
ねえ、それこそボルカーさんそれからグリーンスパーさんとかね
そうそうそうそう
もうこれでもうバーナンキさんですもんね、
う
ん、
そうそうもう引っ張ってる感じでしょ、あの経済そのものを、
うん、
存在感が共に大きいですよね。
いや
これまで大きいですよね、
うん、はい、
ボルカーさんの体なんか大きかったね。
そう
がグリーンスパンも、グリーンスパンそうでもないよね。
グリーンスパンさんはあれなんですけどね、ボルカーさん見かけたことあるんですけどね、2メートルぐらいのでかいの、
2メートルあるの、
おおでかいと思って
福井さんも負ける、
これがまさに通貨の万人だと思って、いやそうなんですけどね、それに比べてってなんか北山さんが言いたような顔してるんですけど、はい、白川さんって国際的にはすごく信頼持たれてるんですよね。
あ、そうなの、
日本だけですよ、
うん、
なんかなんかんかって
まあ学者風だからね、みんな文句言えないよね、
まあそういう、はい、うん、ごめんなさい、
日本ではだから主導権をまあ 持たせないという感じ、そういう形になってますから、うん、どうしてもね、はい、こう後ろに控えてるという感じでありますよね、うん、でそれその主導権を持ってもらってもいいんですけども、はい、何でしょうかね、景気を良くすることに積極的な役割を果たすというね、うん、こう使命感を持っていただくんだったらいいんですけど、はい、現状維持というふうになっちゃいますから、うん、そこはやっぱりね、その主導権を持ってもらわない方がいいというところもありますよね。
なるほど、難しいところですね、うん、それでまあアメリカがそうなってきて、まあ、金融政策ね、QE3 かどうかはそれなりの対策を打つかもしれないと、いうことで、まあ、上がっててそれを日本が受けてるんですけれども、はい、日本自体はやっぱり景気も良くなってますよね。
ね、ね、結構ねなんか明るいですよ、まあ、気温が上がってきたっていうのもあると思うんですけどなんとなくは街もざわざわというかなんかこう華やいてるというかそんな感じですよね。
それ、で先ほどもちらっとおっしゃったんですけれども、やっぱり日本株ですね、はい、急激な上昇をあまり警戒することはないんでしょうか、あるんでしょうか。
まあ、その高値水準、目先の高値水準であることは確かですから、うん、その高値を変わらないようにするという警戒っていうのは必要ですよね、
はい、
これはもう絶対的に必要ですよ。
いやだからそうなってくるとね、
はい、
人もそう、はい、これが高値なのかよなんていう声も聞こえてきそうなんですけど、
だって日経平均これチャート見てくださいこれ、
はい、
ね、この前ね、
ええ、
これほら
19日ですよ、ね、あの1万150円ぐらいですからね、
そう172円があったんですよ、
はい、
うん、そっから1万円スレスレまで下げましたよ、
はい、
でこういう下げっていうのはやっぱりね、ちゃんと見逃さない、大きくね突っ込むっていうのはあんまりないと思うんですよ今の相場は、だから軟調な感じになるっていうことはあるわけですから、はい、まあこれからもねそういうところはありますから、
うん、
そこのところをちゃんと拾っていかないと、今日みたいに上がってね、じゃあ明日からいよいよ行くかって、
うん、
これはやっぱりちょっと僕はね賛成できませんよね。
あ、やっぱりその波乗りのようにとは言わないんですけれども、着実にこうちょっとした調整があったらそこにパッとこう出るっていうことなんでしょうかね。
波乗りさ、
はい、
知ってるディレクター
は
さ、
はい、
波乗り一生懸命やってる人がいるけどさ、
あーいますね、
それでさ、はい、おそらくね彼に聞くと分かると思うんですけど、どんな波の人も同じだと思うんですけど、波が、来てないこう、波がぐわーっと沈んだところで待ってると思うんだけど、
はい、
大体、だからそれと一緒じゃないですか、
うん、
ねえと思いますよ。
そうですね、
ですから、はい、時々沈むんですよ、
だから、うんうん、
ここはだから、今月になってだと、はい、3月の頭の7日ぐらいのところまで沈んでるじゃないですか、
3月の7日9509円が安値でしたもんね、
9500円で起こったでしょ、はい、だってその前は結構ね、
その前が9800円
そうそう
後半までいってますからね、
2、300円落っこってるじゃない、はい、それがダーッと上がって、
はい、
ついね、先週ぐらいですか、
直近が1万1720円ですか、
あってね、
あ1172円ですね、
そうそう、そこから、つい
直近が9000円までいってるんですもん、9990、
そうそうそう、9000円割ったでしょ、はい、1万円割ったでしょ、
はい、
一瞬ですけど、
一瞬ですね、
あっという間だったんですけど、また戻ったけど、
はい、
まあだからその時はほらなんかもうやっぱり金銭あっちでやっぱり強くないよねっていう感じじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういうところを見逃さないといけないですよね、
まあ、今日の値段とねそれを比べると、まあ、200円、240円ぐらいこうね安いところ、先週のね日経平均なんですけども、そのぐらいの動きがこれからもあると考えていいわけですか。
あ、そうですね、うん、それはありますよね、
うん、
はい、
でいずれにしてもこうごめんなさい、ちょっとポイントがずれてきたかもしれないですけども、はい、この状態が高原状態みたいに続くのか、あるいはその高原の上にさらにこう山が続いていくのかどうなんでしょうかね。
それはね、
はい、
これはさらに私山が、ね、続くと思うんですね。
あ、要するに今のは高原でもなんで
山並み、
山並み、
そうですね、やがて富士山に至るとかね、
ああ、
まああんな高くならないですけど、今年の相場は。
ああ、そうするとまだまだ
信じてねえな。
いや、そんな。そうするとまだまだうまくね、
はい、
こう落ち込むね、
はい、
ところがあったらそこで拾えば、これは妙味は大きいですね。
いいですよね。
うん、
これやっぱりね、今年はね株の当たり年ですよね。
はあ、
ね。これを本当にしっかりね、
はい、
取り組んでいきたいですよね。
も
う株長者になろうですからね。
あ、株長者ですよね。
株式を作って株長になるわけですから、このテーマをね、が具体的になると思うので、
はいはい、まあということで あんまり総論ばっかり話してもしょうがないんでしょうがないって別に否定したわけないですよ、はい、次は個別銘柄でいきましょう。
はい、わかりました
、ね、お知らせの後は個別銘柄を、はい、北山さんに伺っていきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、 先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、はい、個別銘柄のお話に移ります。
はい、
まず、これまでの成果をですね、はいはいはい、ちょっとチェックさせていただければと思います。はい、先週20日休みでしたよね。
え、あ、そうだね、
はい、新聞の日で、
はいはい、そうでした
ね、はい、出なかったんですけれども、13日、北間さん堺重工業に、
あ、13日だっけ、
はい、13日です。
おお、
堺重工業にですね、
13日ってことは14日からか。
14日からですね。で、堺重工業の14日の価格は243円、堺重工業6358なんですけどね、6358、
ありましたね、243でしたね、はい、はいはいはい、
243円で始まって、はい、これが280円までいってますよね。
282円までいきましたね、
はい、2円までありました。あ、あ、そうですね、23日に282円まで
いきましたね。
いや、ほぼ40円ですね、
上がってくれましたね、
日経平均の上昇率より高いですね。
いやいや、短期間だからね、しかもね、いいですよね。
いいですね。
今日は1円下げてるけどね。
そうですね、
昨日今日下がってますけどね、
今日は262円で終わって、そうですね、下げてますね。
そうですね、
はい、そしてその前、まあ前って言いますと3月のもう6日まで遡っちゃうんですが、豊田通商ですね。
あ、やりましたね。
やりましたね。
はい。
で、これは3月の7日の価格がですね、1578円。豊田通商が8015、8015ですね、コードナンバーが。で、その次の日、6日、7日の値段が、スタートの値段がですね、1578円でしたね。
ああ、そうですかね。はい。
それが1699円ですかね。
今日は
1700円ですね。
1737円
ですね。
新高値ですからね。
はい。
まあ最近はね、新高値銘柄多いですけど、まあ、堅調に上がってくれてますよね。
堅調に上がってますよね。
堅調そのものですね。
まあ1000円台のこのぐらいの価格の銘柄にすればいいですよね。
いいですよね。
その
手堅く上がってるのは私はいいと思うんですよね。あの急騰急落スタイルですと困りますからね。
はい、
はい、
で、これそうかそうか、上げるときに、まあ、あれですね、2、30円ポンと上げる銘柄ですよね。
あ、そうですね。今日は33円だからですね、これね、
はい、
それでもね、上昇幅、あの、率としてはまあ 2% ぐらいですけどね。
うんうんうん、
まあ、それぐらい上がってくればいいじゃないですかね。
はい。
はい、
で、
トヨタの商社ですよね、
はい。はい。で、その前の週ですね。
はいはい。
2月の28日ですね。
うん。
これが東京大岡工業ですね。
東京
大岡工業、ね。4186。28日、そうしますと29日がですね、スタートが1853円ですね。
あ、それぐらいか、
はい、
はいはい。
で、これじわじわじわじわ来てですね、1986円
ありましたね、
はい、で、今日が少し調整をして
あとですね、
1941円ですか。
地味な動きですね、まあ、でもね、あの上にあるからいいじゃないですかね、
はいはい、で、これもう一遍申します。東京大岡工業4186が28日にこの番組にあって、で、その次の日29日の、初めの寄り付きがですね、1853円、それが1986円まで、とりあえず。
まあそうですね、まあ華々しいとはいかないですけど、やっぱり堅実性ってのはあると思うんですよね、
はいはい、なかなかあれですよね、このところいいですね。
もうちょっとこう跳ねてほしいところもありますけどね。
はい、はい、そのじゃあもうついでにもう前の週まで行っちゃいますね。その2月の21日ですね。あ、
2月21日か。
はい、クラリオン6796ですね。
これはどうなってるかな。
これがですね、はい、1700円の頭でしたかね。その22日の値段が、
それ22日、
はい、それがずっと来てですね、1800、ごめんなさい、1700円台、あ、170円台だ。172日がですね。
22日
が
168
オープンがですね、168円があって、はいはい、高いところが173円ですね。168円、それで、これがくっときてですね、
この前187円、
先週が187円ですね、まあ、20円ぐらい。
そうですね、あのこの水準のものとしてはまあ結構いい動きだと思いますよね、はい、どっかであのこういうのはね、跳ねてくれるところはあるんですけど、まだそれまではね時間かかると思いますよね。
あで、はい、今までね、はい、まあ、このクラリオン6796、はいはい、そして東京大岡工業4186、
はい、
で豊田通商8015、先週先々週になりますね、
はい、
の堺重工業6358、
はい、
これはやっぱりこれからもちょっと注目できる銘柄ですか。
あ、もちろんそうですよね、
はい、
ダイセルとかやりましたよね。
ダイセルもやりましたね、ダイセルがこれがですね2月の14日になりますかね。
あ、それぐらいだったですかね。
確かやってますね、ダイセルね、いくらだったかな。
2月の14日はね、
2月の14日が、ダイセルがですね、
だ15日からってことね、はい、
そうですね、
511円ですね、はい、15日
で、その後ずっと来てて557円、58円ってのは高いんですかね。
ありますね、
はい、
今日は547円ですけども、ね、いい動きをしてますよね、
はい、
いいんじゃないでしょうか。
ねえ、だからそれ以外にも、はい、例えばあなんだ、日野自動車とかね、それちょっともうだいぶ前になりますけどね、それも着実にこう上昇の階段を上るようにじわじわじわじわっていう感じでね。
そうですね、
はい、
いい雰囲気の状況ですね、
だから相当遡って見てましても、はい、
相当遡る、はい、若い頃に戻ろうってわけ。
いやいや、はいはい、やっぱりね、なんだか言うの忘れちゃういずれにしても、はい、あのやっぱり北浜さんではなくて先生と呼ぶにふさわしい。
いや
この成果、
これはね、はい、本当にもっとこういう感じが、ね、ついてくれるといいんですけどね。
そうですね、
はい、
だから皆様にもこの番組は、まあ、注目したので推奨とかそういうの関係なくてね、でじっくり皆さんのご判断に基づいてですね、あ、北川さんの言ってることもいいかもしれないか、
ね、
とか
そういうのはもう以前ね、はい、こういった本当にその以前のあまり古いのも何なんですけど、うん、ああいう日医学館だとかさ、
はい、
何でしたっけ、まあ、日医学館だとかそれこそオリエンタルランドだとかさ、
はい、
ユニチャームだとかさ、
はい、
これ定番で言ってるじゃないですか。
言ってますね。
そういうのはね、はい、今新高めなんですよ、ずっとね。
そうそう、日医学館が確かに12月の27日でしたね。
でちょっと古いね、それは確かに古いんだけども、
9792、
でもしょっちゅう言うわけにいかないから、はい、あえてまた言うってことはないんですけど、
はい、
それもね新高めなんだよね、だから堅実にね利益がこう積み合わせるっていう形になってますからね、はい、いいですよね。
いいですよね、
う
ん、
そうですね。
だからそのそれこそですね、うん、ユニチャームなんかも1月の10日ですもんね、
う
ん、
あ、1月10日だった、
はい、
だから、ね、そこからこうやっぱり新高値に来てるわけだから、
だからたまたまその先週とかですね、先々週、あるいはその前の週ぐらいまでしか放送の時間の都合上、
はい、そうですよね、
遡れないんですけれども、本当に私自分でチェックしてましてね、
はい、
わあ、すごいなと思うんですよ。
いやーね、これがいつまで続いてくるかだね、もういよいよ北浜
大津幻北
浜ももう終わりだなとかね、
僕はそんなこと期待してないですから絶対に。
いや期待してる目だったら今もう間もなく来そうだなとかね。
いやでもね、はい、今のところでもね、まあ今年に入ってからもこうチェックしたわけですよ、
はいはいはい、
こうするとね、1銘柄だったかな、ちょっとマイナスになったのかなって、それ以外はみんな
1銘柄、あ、はい、そうだな、それ言わないでしょうね、って言わないって言っちゃいけないじゃん。
いや今年に入ってて、今年に入ってもう何週もあるわけですからね。
あ、そうですよね、はいはい、
だそれを確率から言えば、まあ非常に高い確率、
そうですね、
で直近の先ほどご紹介したね、堺重工、はい、豊田通商、東京大岡工業、クラリオン、ダイセル、
はい、
なんていうところはもうこれはプラスがずっと来てるわけですよね。
まあだからね、これは本当に市場のこう株ってのはほら他力本願の世界ですからね、
はい、
こう自分が株を上げてるわけじゃないから、 周りがっていうかね、はい、世の中全体が上げてるわけですから、はい、まあ、そういう意味ではね、
はい、
あの他力の依存するというかね、うん、そういうことですから、ちゃんとそれにこういかに波に乗れるかということになりますよね、
はいはい。これでね、例えばそのダイセルであるとかね、はいはい、東京理科なんていうのはその2月の14日に、
はいはいはいはい、
その日はたまたま珍しく2つなんですよ。
あ、そうだっけ。
東海理科とダイセル。
あ、思い出しましたよ、そうだよね、あのダイセルは福井さんがよくヘビースモーカーだから、ダイセルで つい思っちゃうんで、ダイセルほらタバコのなんてフィルター
を、ね、ね、
そう、
まあそういうことがかどうかは別にしましても、
はいはい、
それでこの上昇率を日経平均と比べたなんかするとですね、
はいはい、
全然劣ってないですね。
ああ、いいですよね。いや、日経平均に劣ってたらまずいよ。
これ日経平均によりあの個別銘柄の上昇率が衰えてなんかしたら、
そう2000億円どっか行っちゃったなと一緒になっちゃうね、あれ負け。
そうですよね。
ね、
あの普通ファンドのファンマネージャーとかするとクビですよね。
そう。
ベンチマークより劣ってれば。
そう。あれ2000億円ちょっとね、私1000億円でいいんだけどね。
僕2000億円全部でもいいです
よ。1000億円でいいんだけど。
いやでもひどい、よく言わないから。ひどい話ですよね。
ひどいよ、全く。そのうち上がると思ったとかさ、最高位と言われないためにあれって
んだ
け
どさ。
堂々と、今日国会のあれ見ましたけど、
はい、
でも堂々たるもんだったね。
朝川くんですか。
堂々たる弁明だったよね。
まあ、
この人がやられちゃったっていう感じしないよね。
いやだから、まあその、決して悪いという言い方じゃないんですけれども、基金の方の方でもね、専門家一応集まって、それをちゃんとチェックしなきゃダメですよね。
いや、そういうこと言えるよね。
だから。
あんなに甘いくなっちゃうんだね。
はい。だから詐欺行為とか、まあそういうのなんでしょうけれども、まあそれは分かんないですよ、今後ね。
法律的にはね。
法律的には別の問題に行くんですが、あの、それぞれの方がやっぱり、経済、あるいは株のですね、ちゃんとした知識を、やっぱり北浜先生から、これ伝授されるべきですね。
いやいや、ちょっとね、
はい、
あのチェックを頼まれたらすぐね、チェックしに行きますよね。
ね、
さんと二人で。
二人でね、
そう。
僕のチェック厳しいですから
ね。いや本当本当。
はい。
はい。
で、あ、そうだ、忘れてましたそんな。
はい。
あれ人々はね、はい、こういうどうでもいい僕の話なんとか北間先生の話はどうでもいいのいいって。次の銘柄なんだって。
次の銘柄。
今週の銘柄なんだ。
次の銘柄はね。プレス工業。
あ、プレス工業ですね。ちょっとね今すごい、なんていうんですか。
はい。
いきなり話が自分で振っといて自分で資料が目の前で。プレス工業7246ですね。
そうです。
今日がプラス6円559円ですか。
まあこれ自動車プレスの、
ね。あ、自動車プレスの。
最大手だからね。
7246ですね。
そう。はい、最大手ですから。もうねこれ自動車需要良ければですね、ここのところにね、
はい、
もう仕事は行っちゃうんですよね。で、はい、プレス事業そのものはね、
うん、
大掛かりな施設が必要なんですよ、
はい、
だから、ね、他社がねあんまり、ね、参入しにくいんだよね。
あ、
うん、そういうもちろん会社はあるで競争会社はありますけど、
はい、
しかもこれはトラック用だとかそういうね、
うん、
フレームだとか、
はい、
そういうのに強いですから、
はい、
もう非常に大掛かりな施設なんですよね、
うん、
設備なんですよね、
はい、
だからそうするとね、ここの会社にね、
はい、
本当に仕事がね、集中するんじゃないかと思うんですよね。
うん、
まあ、その傾向ありますよ、だからね。
はい。
はい、で株価は地味なんですけど、やはりね、収益はこれ、好調を維持し続けますからね。
はい、
株価は今のところ、その
高値。559円で、まあ、高値水準ですよね。
そう、
はい、
そういうところありますけどね。
で、これ、ただね、はい、先月の末時点から比べたら、
はい、
まだどうなんでしょうか、30円80円とか70円ぐらいしか上がってないですね。
そうこれなんかね重たいことは重たいんで、でも大きく崩れたりするってことはないですから、
はい、
そういう点がいいですよね、
うんうんうん、はい、プレス工業7246今日が559円で終わってますね。
今はね、
はい、
ゆっくりお金持ちになろうという時代ですからね。急いでね、慌ててね、
はい、
お急ぎすることはないですよね。
それでね、北浜さんの弦を借りれば、今日借りろとか、こういう形の弦があるとかなんて言われちゃうんだけど、これから上がり続けるんですけどね、
そんな
焦ってとかね、そういうあれではないですよね。
急いでいいものはね、
はい、
トイレぐらいだからね。いや、本当
それでそういう話はこっちを出て、
はい、
でもですね、北山さんその車関連とか部品とかを最近こう、上げるあれが増えてないですか、傾向が。
もうね、
はい、
車に乗ればね、
はい、
それでね、僕はね、いいとこまで天国に連れてってもらえると思ってるんですよ。
あ、
車にね、今はね、はい、乗るのがね、
あ
の一番ね、優しいわけですね。
うん、
あの利益が、だって、あの、なんでしょうか、
はい、
やっぱり、できるだけね、労せずして、利益上げたいじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、労せずして。
はい、
それがやっぱり株のね、醍醐味でもありますから。
うんうんうんうん、
まあ、かといってね、そういうこと、何ですかね、
はい、
こう、ダーって言ってくれたらなおさらいいんですけど、
はい、
それはやっぱり狙えない方がいいんですよね、結局ね。
うん、
結構失敗が多くなっちゃうんですよね。焦っちゃうとやっぱりダメですからね、
はいはい。で、チェックマンの私としましてはですね、
はいはいはい、
その北山さんのチェックするんですけども、
はい、
確かに、じわじわじわじわ上がっていく銘柄なんですよね。
そう、じわじわが僕いいと思いますよね。
うん、だからね、一攫千金夢見てね、今日買って明日何百万も儲かるとそんなんじゃないんですもんね。
一攫千金ね、ありますよ。
はい、
ありますよ。例外だから。
例外ですよね。
大抵はね、
はい、
かのように落ちてますから、コロリッと。
うん。そうですね。
しばらくしてね、はい、見ると、これ自分の足元のところに転がってるわって。
うん。だそれが知らぬ間に塩漬け株だと溜まってくわけですもんね。
そうそうそうそうそう。
だその北間さんのね、投資の仕方、あの銘柄、注目銘柄の選び方、おお、渋いなと思いましてね。
これね、やっぱ年齢を重ねるとね、渋くなるんですよ、人間は。
うん、で常にこのあれですね、
リスナーの方もね、
危険を避けますね。
当たり前じゃないですか、リスナー。当たり前、あのリスナーの方もね、
はい、
割とね、年を召した人も結構いらっしゃると思います。
いらっしゃると思います、
ね。まあ、もちろんね、はい、若い人も多いと思いますけども、
うん、
まあやはりね、あのじっくりタイプの方がいいと思うんですよ、私は。
確かにそのデートレードとかなんかいろいろ言っててね、そちらが
主流。それ例外だから。
例外ですか。
そういうのはね、うん、あのね、毎日そこにさ、かかずらってなきゃいけないから結構忙しいんだよね。
あれ大変ですよ。
そうそう。あのね、仕事は、はい、そこから離れられないんだよ。
はい。で、まあ、私の個人的な知り合いでやってるのがいましてね。
はいはい、はい。
どうなんだって言ったら、大して良くないって言って、お前何言ってんのって、日経平均こんな上がってんだよって言ったら、とついついで、他のことバババってやっちゃったりなんかするらしいんですね。
そうなりますよ、やっぱり。忙しいんだよ、
だからそんなものやめて、じっくり待ってるんで、日経平均をベンチマークするら同じぐらい上がってるから儲かったんじゃないのってね。
そう、
ちょっと説教して
る。猫と平田ぼっこしてればね、その間上がってる方がいいんですよ。
うん、
猫と平田ぼっこ。私みたいに、
はい、
韓国での前、女人天下ってのはすごいんだよ。
へ
ぇ。女人天下って見てないでしょ。
見てないです。
面白いんだよ。
はぁ。
これ、ね、もう本当にね、
はい、
この前ね、返すのちょっと2、3、おぉ、しっかり返したと思ったら忘れちゃってさ、4本借りてたらさ、
うん、
なんかね、延滞金がね、やたらだって、借りとけ1000円ぐらいだったのに。
ええ、あ、それは
3500円ぐらいし
ちゃった。DVD を貸してくれるチェーン店がなんか行って借りてるわけです。
そうそう。と思いましたよ。
ダメじゃないですか、北山先生。自分のリスク管理ができてない。
いやいや。いや、もう3日延滞ですよって言われて、3500円ぐらいしちゃった。
あれば。
本当、忘れてましたね。ちょっとその辺問題だったの思いましたね、私。
でもその3500円、
はい、
何を言ってんですか。先々週の堺重工業をあの時に買っていれば、へでもない。
そうですよ。
まあ、でもそれはいろいろ冗談にしまして、
はいはいはい、
確かにじっくり上がる、それで油揚げのない、まあ誰でもそう思うでしょうけど、その銘柄に投資するってことが大事なことですよね。
そうです、焦らない。人生長い。
はい。は
い、長いですよ。
長いですよね。
まだね。
長いですね。
そうです、
はい。
ですからゆっくりでいいと思うんですよね。
うん、
長寿社会だから。
はい。
ええ、
そう、それで、やっぱり、時間があるときにちょっと株価を覗くとかね。
そう、時々ね。
時々ね。
ね、どうだったかなとか言ってね。
うん。
うん、
で、買った値段なんか忘れてるから、おね、売ってみたら、閉めてみたら、おぉなんていうこともあるでしょうしね。
まあ、昨日買ったばかりでも忘れるときあるけどね。
ということで、どんどん今日はね、2人とも日経平均がこれだけ上がると浮かれちゃってますんで、
でね、
話がとんでもない方に行きますんでね。
はい、わかりました。
そろそろこのコーナー
締めます
、締めます。で、プレス工業、今日の注目株はですね、7246プレス工業ですね。
はい、そうです。
ちょっとプレスだけあって重いと。
そうです。
でもじっくりいくと。
そういうことです。
ね。
はい、
ということで、今日の北山さんの注目株はプレス工業、
ですよ。
はい。
これ、
ね、はい。なんでもないです。なんでもない。いや、いいですよ。プレス工業、7246。やっぱりね、日経平均が上がると浮かれちゃいますね。はい。ということで。
二三が浮かれてんだ
よ。いやいや、
ちょっと、私は浮かれてませんよ。
で、ここはもうお知らせです。
はい。はい。
花粉の季節を迎えました。 花粉症の方にとっては憂鬱な季節ですよね。この憂鬱な季節を乗り切るための花粉対策商品ポレノンをご紹介しましょう。ポレノンは30年間も花粉症で苦しんできた愛知県の常滑いきいきクリニックの小出正文先生がご自分のために開発した花粉対策商品です。ポレノンはマスクや顔に吹きつけるだけ。天然由来のペクチンと DNA が花粉が体内に取り込まれる前に吸着し包み込んでしまいます。花粉症の薬に含まれる眠くなる成分が入っていませんので、運転する方も安心してお使いいただけます。学生さんや妊娠中の方にもおすすめです。1本 30ml 入り参考価格3000円のところ、ラジオ日経では特別にメーカーのご協力をいただき、ポレノン3本セットにウイルス、風邪、花粉対策に適した立体構造の高機能マスク12枚入り1365円相当を付けして、なんと8940円でお届けします。送料700円をいただきます。ご注文は電話 03-3583-8300 ラジオ日経事業部までどうぞ。
はい、ということでここからのコーナーはですね、引き続き個別株の話などを交えながらいろいろお話ししていきます。北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株式分析ソフトなんですけれども、はい、それにいろいろ話を聞いていこうということですね。
はい、やはりね、本当はね、私がね、全てをですね、はい、仕切って株式投資やりたいところですけども、はい、なかなかね、要するに銘柄も非常にたくさんなりますしね。
あ、そうですね。
やっぱり、まあ、もちろんね、今のようにこう今日のように、ね、株価がこうバーッと上がる時はいいわけですけど、まあ、厳しい時だってあるわけですよね。はい、ですからそういう状況をどう読むかっていった時にね、はい、やっぱり株価分析ソフトでね、うん、全体をこう、まあ、読んでもらうというか、
はい、
分析してもらうということがね、やっぱり私にとっては非常に大事なんですよね。
は
い、でその一つ その道具としてね、はい、株価その卑弥呼の決断があってね、はい、まあ、一種の武器ですね。
うん、はい、でこれはね、はい、どちらかというとその日々のニュースではなくてですね、全てのデータ、まあ、それではチャーチストを隣に抱えているような感じなんですね。
そういうことになります、
ね。まあ、チャートだけではなくてそれ以外の、ね、ものも全部含んだデータを取り入れてそれで判断するわけなんですけれども、まずその卑弥呼の決断にですね、はい、北浜さんプロデュースの卑弥呼の決断に、全体相場、どう思っているのか、思っているのかそのデータが
全体相場についてね、はい、リスク度というのをねこう表示してるんですよ、数字で出すんですよね。うん、はい、全体についてそれ50以下っていうのがねリスクが非常に少ないんですけども、はい、50を超えるとだんだんリスクが高くなってくるっていうのを示してるわけですけど、はい、現在についてですねどういうポイント数になっているかというと、はい、これ88ポイントっていう形になってですね、
これね、例えば3週間前から、はい、見ていきますとね、3週間前4週間前ですね、はい、81ポイント84ポイント、はい、86ポイントとなってるん
ですよ。そうですね、
だんだん高くなって
きてね、そうだからそれだけねやっぱり水準が高くなってきてるわけですから、はい、危険度は増してますよって卑弥呼は言ってるわけですよ。
はい、
まあ、我々さっきね非常にこうなんですかね強気の発言というか、はい、まあ非常に明るいね、はい、話になりましたけど、そこのところをやっぱりね、うん、ちゃんとこういやいやちょっとね、はい、待てよという部分もやっぱり投資では必要なわけですね。
はい、
でそれをね自分でやってる時はそれね誰も言ってくれないから
ね、僕みたいに浮かれちゃってね、
よーらーって。いやいや、それは誰もそうですよ。
誰もそうです。そうですね、僕だけはバカじゃないわけです
よ。いやいや、違いますよね。学生さんはもう英語は得意なんだから。ね、でもそれは得意にしまして、はい、そう。そこにね、ちゃんとした、はい、まあ、データに基づいて、はい、分析結果をね、出してくれて、うん、今、卑弥呼はだから、88ポイントという数値を出してますから、これはやっぱりね、警戒しなきゃいけないということなんですよね。
そうですね。それで、その、卑弥呼の場合にはですね、はい、ただ、なんですかね、数字だけじゃなくて、はい、コメントもくれるんですよね。そう、
上昇のペースは落ちてきましたと、
はい、
ね、持ち株の 80% はまあ売りましょうとか売り準備しましょうという意味ですけどね、
うんうん、
退却を知らせる卑弥呼のドラの音が聞こえるかもしれませんから、うん、耳を澄ましてそれをね聞き逃さないようにしてくださいって、はい、書いてあるわけです。 ですから、はい、これはやはりねその警告を発しているということではあるんですよね、うんうん、はい、
で特にねその、はい、持ち株の 80% はありますと具体的に書いてありますね。
そうそう、まあいきなりねあの、うん、売れってことじゃないんですけども、はい、今の状況からですよ、あのだいたいね、はい、その1ヶ月後ぐらいを見てですね、こういうふうに、うん、あのなんて言いますかね、まあ、前触れというか、はい、先立ってね警告を発してるわけですね、うん、はい、はい、
だから今別にね 80% じゃなくて要するに1ヶ月後ぐらいまでの範囲では、まあそのぐらいの気構えで、注意しつつ言いなさいよ、
そうそうそう
ということですよね。
そうそうそう、うん、だからそう言われるとやっぱりね、はい、あのあやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなってこう思うでしょ。
なんかこれ僕と意見が合いますね。
いやいやいやいや、あの福井さんに合うように作ったんじゃない、他の人とも息が合うように作ってあるんですからね、
うん、はい、でも確かにあのチャートをやってる方とかね、はい、その日々の動向を見てない方っていうのは、ちょっと注意が必要だなっていうことを言ってらっしゃる方多いですよね、専門家の方がね。
あ、そうかもしれませんね、ちょっと他の方のねあの見方はちょっと知らないんですけども、あの卑弥呼はそう言ってるわけですね、
うん、は
い、
ね、
だからつまりね、はい、どういうことかというと慎重姿勢を保たせるということが大きいと思いますね、
うん、
はい、イケイケどんどんにこうなりがちなんですよ。
そうですね、はい、
ついついね、人間ですから、うん、どうしてもね。
でこれを見てるとね、はい、例えば会話を失っちゃった方ってのはやっぱり多いと思うんですよ、2月からね、1ヶ月でバーッと来ちゃったわけですからね、そういう方も安心できますね、まだこれからも会話あるじゃないか。
あ、それはありますよ、うん、それはまたそれでねそれなりにこう指示が出てくるというかね、はい、あの表示されますからね、ポイント数が下がってきたら、はい、一応またあの今よりはね、安心になってくるわけですからね、うん、はい、
それでまあ全体相場は卑弥呼のはそういう見方なんですけど、ちょっと警戒しつつもですね、1ヶ月後ぐらいはまあそういうスタンスでいなさいってことなんですが、個別株では何か言ってますか。
個別についてもね、はい、いろいろいろいろ言ってくれて、そうですね、日々で言うとですね、はい、この今日というかあのどんな銘柄がねこう、上がりそうかとかね、そういうのをこう示してくれるん
です。示してくれますよね。
あの天のお告げとかね、はい、地のお告げとか、はい、火ね、火のお告げとかね、
ファイヤーです
ね、そうそう、水とかね、谷とかあって、もう本当はね谷のお告げがね、非常にいいんですけど、もうこれはね出るだけ出たんですよ。
そうですね、去年のいや12月ぐらいから出てましたよ、うん、
1月半ばにかけて本当にね
だからね、そうあの時に地のお告げのものを買ってたら、
いや本
当にレバタラばかりなんだけど、うん、今頃僕はここにいないですね
いやいや、これからもそういうチャンスあるかもしれない。
で確かにね、あの12月ぐらいのこうデータあるんですけれども、はいはい、すごい銘柄が地のお告げがそこにあるって感じ出てましたよね。
そうそうそうそう、谷のお告げね、
あごめんなさい、谷のお告げで、
そうそうそう、はい、だからそれはもうね指示するだけ指示が出たんですよね、ですからまああのそういうのはね今は時々あるんですよ、時々あるんですけど、はい、今は少なくなってますから、うん、そういうのはねあれですけど、はい、たまたまですね昨日なんかはですよ、はい、天のお告げっていうね、最近値動きがいいですよっていうやつでね、インターネットイニシアティブの株が、ね、はい、あってですね、うん、こう投資のタイミングとしては難しいけれども、うん、注目できますよっていうのがね、はい、出てますよね。
まあ、こういう具体的な銘柄をね、はい、データに基づいて教えてくれるわけですよね。
そうそう、
でこれを販売製造してます証券スクロールビジネスの瀬島校長に今日も来ていただいてます。こんにちは。
はい、こんにちは。
これのなんかいい点はなんかって言ったら僕は結構知ってるんですけれどもわざとらしいななんて言われちゃうんですけどちょっと言ってください
そうですね、ちょうどあれですよ、社会重工業に先行すること、はい、ちょっと3週間ほど前に先生出てましたよね、天のお告げに、
そうです、
加藤製作所というのが天のお告げ、
ここでも言いましたよね、
言いましたね、
そうですね、はい、出ておりました。
そうです。
あれはまあ業績根拠もあって時流に乗ってるということで順調に、
はい、
あれ何もちょっと押してましたけどね。
これあれがどのぐらい、銘柄指定から上がったんでしたっけ。
6390639、
銘柄をですね、卑弥呼が出した時からどのぐらいこれ上昇率だったんですか。
3月の初め、でしたから、はい、まあ340円ぐらいから、
はい、今400円超えたら今日
98円ぐらいですね。
399円ですよね。
399円ですかね、はい、終わり値はね。
でも高いところで400円がありますね、はい、
419円という高値が、
それが3月の19日ぐらいですよね。
3月の初め、はい、 から出てましたので、はい、まあ、あの先ほど先生が紹介されてしておったように、はい、やはり谷のお付けは12月1月勝負ですよね、
うん、
今ですとやはり元気よく上がってる順張り型で追いかけるということになると思いますので、うん、こういう下等政策のようなものを天のお付けから、はい、出てくるということで、うん、まあ、何を選んだらいいかという時に、はい、まあ、大いに、助けになると、
ね、助けになる
ということで、はい、出来高が増えたところをちゃんと見逃さないというのがこの天のお告げですとか火のお告げ、が威力を発揮する根拠ですね、
はいはい、でこれあの工場のところでね、販売って言いますかやってるんですよね。それをちょっとお知らせ。
そうですね、はい、現在、
はい、
どんなメッセージどんなお告げが出てるかというのを皆さんにぜひ見ていただきたいということですね、はい、あなたの持ち株診断5銘柄ということで、はい、コード番号をあらかじめお調べいただいて、
はい、
東京03-3589-2481、
はい、
3589-2481 までお問い合わせいただければ、
はい、
こういうメッセージが現在出ておりますよと、うん、
まあ、持ってる株の診断を卑弥呼がしてくれるわけですよね。
そうですね、
まあ、これから買いたいのもいいよね、
はい、
もちろんそれで結構です、
はい、うん、それだけですか。でこれ使うためにはどう いくらぐらいなんですか。
はい、これは月々19,800円、
はい、
これを銀行口座から引き落としという形で、利用していただく、
はい、
利用料月々19,800円という形になっております
。はい、ということですね、
はい、
まあ、今あのこの番組全体を含めて北間さんの注目銘柄そして卑弥呼の下等政策とかですねそういう銘柄があったんですけども、これはあくまでもね投資の参考であって最終的な判断はねぜひ皆さんこのお聞きのご自身でやっていただきたいと思います。
そうですね、
それで、番組も間もなく終わりなんですがお知らせがあってですね、この番組来週からですね なんと木曜日の昼に移動します。
木曜日昼、
はい、来週昼の11時35分から
11時35分
はい12時15分まで40分です。
あ、全番が終わって間もなくだ。
間もなくです。
いいですね。
いろいろ参考になってますね。5番の戦略とかそういうのを含めて、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですね、
で
まあ5番もまたやれるしね、
はい
はい、
だからこれからその注目銘柄はですね、どこからあの値段を基準にすればいいかなと思うとその5番の初めのを基準にするんですかね。
ああ、そういうこともあるね。
5
番これから上がる株とかね。
これから上がる株とかね。まあ、まあ、ね、そうは言われても、とにかく何回も言いますように、
はい、
投資最初の判断はご自身でということになるんですけれども、
ね。
で、あくまでも注目という形でね、話してますんで、
はい。
で、来週から今申し上げましたように、この北山さんのですね、株式宅配便は木曜日で、来週木曜日ですと4月の5日ですね。
はい、
から昼に移行します。昼の11時、昼間、午前中ですね。35分から12時15分までと。
ゴールデンタイムだね。
ゴールデンタイムですね。じゃあ、まあ、10分間短くなんですけど、じっくりその中身をですね、より、はい、今まで以上に濃くしてですね、
皆さんに、
お伝えしたいと思います。
はい。
昼のがいいですよね。
ね。
まだ相場が空いてますしね。
そうそうそう。ホットですからね。
ホットですよね。はい。
動きに合わせてね、いろんな話ができますね。
はい。
はい、
ぜひ来週からもですね、番組は木曜日に変わっちゃうんですけれども、この番組をご愛聴いただければと思います。
もう外出しないでね。
はい。ということで、これを言うのも最後なんですけど、これから次の番組はですね、この次の番組、桜井さんの番組ですよね。英明さんが出る番組。
そうですね。桜井さんも最近明るい表示ですよ。
ね。
はい。
なんか今日も明るいですよね。
そうですね。
はい。ということで、今日は北山さんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。